はい。このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグルなどのデータサイエンスに関連する情報、新しい働き方、量子コンピュータ XR 等について話します。ということで、2週間ぶりですね。101回目ということで、最近というか、この2週間くらいかな？ぐらい前に、スプラトゥーンのフェスが終わりまして、フェスっていう、まあなんか、2、3ヶ月に1回あるお祭りみたいなのがあったんですけど、そうですね。それを機に、なんか一回、スプラトゥーン今、引退期間を設けてますね。
なるほど。
設けてますというか、なんか、やっぱ、仕事とスプラトゥーンとカグルの両立は結構辛かったので、今は、カグルと仕事を主にやって、あれですね。まあ、生活してますっていう感じで、過ごしてます。カレーです。
私の方は、ちょうどこの前、11月7日ですね、立冬が過ぎて、もう季節も冬になって、それで、こっちの出雲だと、普通は、神無月って言って、こう、神が亡くなる月ですけど、出雲はこっちに神様が集まるんで、神在月っていう風に、言えるんで、なんか俳句で、せっかくなんで、それ読みたいなと思ってます。レゴンです。
おお、すごい、そうなんですね。神が集まる
結
月。
構なんか今年はコロナの影響で、普段はなんか神迎え祭みたいなのが、あって人も多いんですけど、今年は一般の人は入れないらしくて。なんで、ちょっとあんまり、なんか人は多くないですね。いつもらしいです。
そうなんですね。じゃあ、今日のお題に行きましょうか。一つ目は、ポッドキャストのノートマガジン始めました。
ですね。前回ちょうど100回を超えてきて、何か新しいコンテンツでもまた新しく作りたいねっていうところで、今の現状にプラスアルファみたいな形で何かできるかなとか、新しいところになんかこのスクラップボックスごと移すかなとかいろいろ検討したんですけど、最終的に今落ち着いたのが、そのノートのマガジンですね。で、なんかただ単にスクラップボックスと同じ内容を書いてもあんまり面白みないんで、せっかくなんで、収録の後期、よく編集後期みたいな感じで、こう、なんだろう、編集長の人とかがこう、その編集を終えた後にこういうことありましたね、みたいな、なんかおまけ的なものがよくあると思うんですけど、そんな感じで、このポッドキャストを収録してみての、なんか、まあ、感想みたいな感じですかね、みたいのを、私と、カレーちゃんで交互にですね、書いていって、なんかノートのマガジンにまとめていこうかなっていうのを始めてみました。それで、最初の100回目は私、レゴンの方で書いて、さっき投稿しましたね。まあ、なんかすごい、おまけ的なんで、あんまりこれが負担になると続かないと思うんで、まあ、負担にならない程度にっていうのと、なんか今までも実際こう、ポッドキャストとか収録してると、こう、話題の時にあれ話す予定だったんだけどなとか、このネタなんか話そうと思ったけど、なんか結局なんか時期が過ぎちゃったし、なんかもう一回なんか話題にするのも微妙だなみたいなネタもたまにあるんで、なんかそういうのが消化できたりする場があってもいいのかなっていうので、ちょっとこん
そう
な感じの、
ですね。確かにあ
形を。
りますよね。なんか話し忘れたなとか、話したかった、そうですよね。そういうのがあるんで、ここにかけると、いいとこかもしれないですね。
まあ、なんで、まあ、もしよかったら、そのマガジンのフォローをお願いしますって感じですね。
そっか。ノートのマガジンっていうのにしてるんで、フォローができるんでしたっけ？
確か
こ
マ
れ。
ガジン自体にフォローができた気がします
そうで
ね。
すね。そっか、今。そっか、そうですね。ぜひ、フォローしてください。これあれですね。Spotify の、なんていうんですか。リンクが、
そうですね。
このポッドキャストというか、へのリンクが貼れて、
そう
そう
す
でする ね。
と、プ
いい
レイ
感
ヤー
じで
と
す
し
ね、こ
て、
れ。
表示されるんで。
そっか、プレイヤーだから、このウェブブラウザ上から聞くこともできるし、ここで15秒戻しとか、15秒進む機能もついてるし、そうですね。ここ
な
で
んで、
聞くっ
も
ての
し、
がいいですね。
PC でメインで聞いてますみたいな人は、もしかしたらこのノートをフォローしといて、聞くのもいいのかもしれないですね。
なるほど。
そしたら定期的に、通知というか、まあ、行くはずなんで。で、まあ、なんでノートにしたかっていうのも、 最近全デブとかもありましたけど、
はい、
まあなんか全デブまでやっちゃうと、全デブのイメージってなんか一つの記事に対してやっぱ一つのトピックみたいな感じのまだイメージが自分の中ではあって、うん、それよりはもうちょっとこう範囲が広いというか、一回のエピソード単位なんで、
うん、
あとは、ノートあたりのやっぱ新規の人みたいのにもアプローチできるといいかなっていうので、
はい。
はい、ちょっとノートを選んでみましたね。
うんうん、なるほど。そうですね、はい。幅広い人はノートの方がいそうですね。
うん。
うん。
もうなんで、こっちのも、はい、定期的に更新していこうと思ってます。うん
そうですね。じゃあ次の、うん、この101回目は私が、
はい、
まあ、書くみたいな感じですね、
は
い。
けどまだ書く内容はこれって決まったわけじゃないんで、まあなんか進めていくうちに、なんか書きたいこととか、うん、はい、なんか定期的なコーナーでもいいですし、なんか交換ノート的に、なんかお互いになんか話していくとかでもいいですしね。
そうですね。は
い、
ま
あ、そこら辺も進めていくうちにちょっとずつ、うん、はい、変えていけたら。っていう感じですね。
いいっすね。確かに、うん。あとね、書くタイミングをいつにしようか。
ああ、そうですね。自分が結局公開しないと、
ね、
もしかしたら書けない可能性もあるんで、はい、
うん。
ちょっとそこは、は
い、気をつけて。今日終わった後に書いて、うん、YouTube へのリンクを貼っとくのか、
はいはい、
あれですね。
うん、
もうこ、ポッドキャスト公開した時に、
うん、
まあ、どっちでもいいんでしょうけど。
はい。けど、ちょっと微妙に、ラグがあるんですよね。ポッドキャスト公開してから、スポティファイのポッドキャストのページに反映させ、
あ、そういうことなんだ。そうですね。
なんか、はい、ラグがあって、うん、なんかそこをどうしようかなっていうのはある。まあ、別にラグって言っても1時間ぐらいすれば、もう必ずあるぐらいな感じの、
うんうん。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。はい、わかりました。じゃあ、はい、そうですね。ちょっと繰り返しになりますけど、よければ、ハロー、はい、はい、お願いします。は
い、お願いします。
はい、じゃあ、二つ目の話題が。
はい、これが、ケドロのイベントに参加してきましたっていう話ですね。うん、で、これがあったのが、先月の10月29日に、今まで自分なんか読み方、ケドロって読んでましたけど、実際にこの開発している人たちの、はい、発音だとケドロでしたね。
あ、そうなんですね。は
い、で、ケドロが、まあ、どういうものかっていうと、パイプラインを構築して、それで一つの処理をノードっていう単位にまとめて、そのノードごとを組み合わせて、一つの機械学習の処理を行うっていう、パイプラインのフレームワークみたいな形の、はい。ツールですね、
はい。
で、なんでこれができたかとかの話を、してくれる、そのイベントでしたと。
うん、
開催自体はズームで行われてまして、それでもともとこのケドロができた経緯っていうのも、開発はこのクォンタムブラックっていう会社ですね、がやってて、
はい、
これ自体はなんかもともとは F1 のなんか AI、F1、はい、F1 のあの解析 AI で解析して、はい、なんかリアルタイムデータを処理するみたいなところから会社は立ち上がって、うん、そこでマッキンゼーに買収というかまあ傘下に入って、それで今はそのマッキンゼーのその内部のそういう AI 的なプロジェクトを進めていく部門になってるみたいですね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、それで実際に、そのマッキンゼーの中でそういうプロダクトを作っていく中で、やっぱり、うん、検証みたいなことは何回も繰り返すわけで、それ多分マッキンゼーなんで膨大な量のこうプロジェクトが出来上がっては消えみたいな形にはなってて、それで実際にこうプログラミングを書いていくと、まあ、AI のその機械学習の一連ができたとしても、また次のプロジェクトが始まったらまたゼロから書き直してみたいのをなんか繰り返してたらしくて、それがあんまりやっぱりこう効率的じゃないよねと、なんか使い回せる部分は絶対あるし、
はい、
それをちゃんとこう引き継げるとか他の使い回せる形にしたいよねみたいなところからこのケドロは生まれたらしくて、
うん、
それでその、まあ、なんか元々もいろいろそういうパイプラインツールっていうのは数多くあったんですね。 GitHub でもいろいろ公開されてましたし、けどやっぱその中でもなかなかこう目的に合う、こう手軽に使えるとかのがなくて、じゃあ自分たちで作るかっていう話とか、
はい、
あとはその、R 言語と Python で、なんかやっぱり二つの言語でこう書く人が分かれていると、なかなかと、なんか効率も悪いよねっていうので、もうこのケドロは Python 一択っていう風にして、それで全員がもう Python に固定するようにとか、 なんかそういうケドロができるまでのその裏話的なところですね、
うん、
はい、みたいなことをずっと話してくれて、それで最後の、15分間で質問があればっていうので、質問タイムで、自分もなんか気になってたアップグレード系ですね、ケドロずっと使ってると、なんかケドロのバージョン上がった時になんかたまに使えなくなるんですよ。なんかそういうのをなんかどういうふうにしたらいいですかねみたいなことを聞いたら、今もやっぱり開発段階でまだバージョン 1.0 にもなってないんで、そこら辺はある程度壊れるのは仕方ないけど、なるべくリリースノートにそのマイグレーション、そのアップデートする方式は上げていきますよみたいなことは言ってて、
はい、はい、
こういうなんか実際に開発している側とのやり取りみたいのもできてよかったイベントですね。
うん、ケドロって今使われてますか？
ですね、はい。今もちょうど、また後でそのアドベントカレンダーの時話そうと思うんですけど、ヌメライのやつですね、のプロジェクトで今使ってて、うん、やっぱりだんだんとこう、どういう場面でいいかっていうと、あんまりその、うん、なんですかね、一つのカグルのコンペでやっぱ使うっていうのはちょっとオーバーすぎるかなっていう気もしてて、
はい、
それよりはもうなんか1年ぐらい続けたいプロジェクトなんだけど、それでそういういろんなところからこうデータソースがあって、それを組み合わせて一つの特徴量を作って、それで学習して出力してみたいなのをどんどんやっぱ管理していかないといけない状況になるときには、このケドロがすごい自分的には使いやすいと思いますね。それでケドロ自体の最新の機能みたいのも紹介してくれてて、
はい、
うん、なんかそこら辺もあ、こういう機能あったんだとか、なんかそういう話もいろいろ聞けてよかったですね。
うん、
こういうフレームワークに特化したイベントっていうのもなかなかないというか、
あ、
はい、まあ、テンサーフローとかあんのかな、はい、
はい、
かもしれないですけど、うん、なかなかこう開発している人たちと実際にこういうふうになんかいろいろ聞けたりとか、うん、でこっちの要望みたいなのも話せたりみたいなするイベントは良かったですね。
うん、うん、そっか、そっか、これにそっか60人ぐらい集まって、
う
ん、
そうですね、
参加者がいてというので、
はい、
そうですね、やっぱり需要もあるし、
うん、
うん、なんかあれですね、使え、仕事とかでも使えそうかなとかって、
うん、まあもともとが結局その、はい、コンタンブラック社がまあ必要として、
う
ん
う
ん、はい、作ってるんで、うん、そこら辺はある程度やっぱり相性がいいところもあるかもしれないですね。
うん、
はい、うん、うん、はい、なんでもうちょっとここら辺を極めて、
はい、
ケドロの使いこなせるようになっていきたいですね。
うん、そうですね、なんかちょっと使って、私も使ってみたいなと、うん、はい、なんか改めてちょっと思いました、
はい、うん、まあ、なんか一つのプロジェクト立ち上げる時の一つの候補とかに、
はい、
はい、まあ、しといてもいいのかなぐらいですね今は、うん、まだやっぱりそのある程度さっきも話しましたけど、破壊的変更も結構あったりするんで、うん、
はい、
まあ、どんな感じかぐらいだけ見ておくのもいいのかなって思いますね、
うん、
はい、
はい、次の話題が、はい、アドベントカレンダー
ですね、はい、
はい、
まあ、これもそろそろ12月に向けてのアドベントカレンダー毎年の、
うん、
はい、発表というか、このアドベントカレンダー作りました的な話題が流れてくるんで、はい、 それに合わせてですね、で、
う
ん、今のところ私の方では今年はそういうテルースとかもあったんで、宇宙関連のアドベントカレンダーを一つ作って、そこで二つの記事と、あと、その今、その取り組んでるヌメライですね、の、アドベントカレンダーもできてたんで、それに、二つの記事で、計四つ記事今書こうと予定中ですね。はい。
うんうん、
カレーちゃん、ここら辺なんか、アドベントカレンダーは？
そうですね。私は、カグルアドベントカレンダーの2022、
うん、
あれですね。カグルのチュートリアルの、新しい、うん、何でしたっけ、のを作りました、みたいなのをちょっと書きたいなと思って。
はい。
そうですね。そこを締め切りにしようかなと思って。
なるほど。
はい。あれでしたね。12月25日に、
はい、
はい。登録しました。
そこに向けて、うん、あれですか？Amazon の。
そうですね。そこに向けて、はい、Amazon のもう公開しちゃいと、うん、12月末には公開しちゃいたいなという感じで、はい、そうですね、うん。なんか締め切りがないと、なーなーになっちゃうんで。
はい。
そうですね。ということで、やりました、う
ん。
はい。
なるほど。なんかアドベントカレンダーも、やっぱり年々、こう、カレンダー数は増えてってる気はして。 なんかその分こう書くのも大変だなっていう感じもするんですけど、うん、なんだかんだでやっぱりこういうアドベントカレンダーがその1年のうちのこうハマった技術、うん、自分の中で好きな技術とかがなんか最終的にこのアドベントカレンダーでなんか記事になるのかなっていう、はい、個人的にはそんな感じで利用してますね、
う
ん
う
ん、
あこの今年のそう、うん、集大成
そうです、ね、はい、みたいなものとして自分は見てますね、
うん
うん、
このヌメライのアドベントカレンダーはいい、はい、いいですね結構なんか、うん、あとこれからやろうっていうカグラーの人も多いと思って、はい、
そうですね、
なんか参考になりそうではありますね、
はい、うん、最近そのカグラに向けてのヌメライの記事とかも出てきたりして、はい。はい、それで、このヌメライのアドベントカレンダーの一つの記事の予定で、そのさっき言ったケドロですね、の、
はい、
それで、この前新しく始まったシグナルズっていう、こっちはもう本当に、あの株価予測ですね、うん、株価予測で、その次の週までに0か1かで上がるか下がるかみたいなのを予測して、やるっていうのの、うん、それが最近ちゃんとリリースされて、
はい、
あの本番運用が始まったんで、それについての、はい、記事というか、ケドロでそのシグナルズ用のパイプラインみたいなのを公開しようかなと思ってます。う
ん、なるほど、うん。楽しみにしてます。は
い、けどまだどっちの記事も、はい、なんか参加者5人くらいしかいないんで、はい、寂しいんで、もしこれ聞いてる人で、その宇宙関連か、ヌメライ、興味ある人は書いてもらうと嬉しいですね、はい、うんうん、はい、
そうですね、カグルの方もまだ枠もあったので、
うん、
はい、そうですね、ぜひそうですね、お待ちしています、
はい、
はい、じゃあ次が11月の目標ですね、
はい、
はい、
で11月の目標、まず私の方が上に書いてたんでレゴンの方からで、はい、今回4つですね、
うん、
で一つ目が、朝の散歩と夕方の筋トレを日課にするっていうので、
はい、
これはなんか、まあ最近そのオーラリングっていうのをつけてて1日のアクティビティ量みたいのを確認してるんですけど、
うん、
なんか普通に過ごしてると足りないんですよね、もうちょっと運動必要だよっていう風な状態になってて、なんでもうちょっと運動を増やすために、今までは一応朝はリングフィットアドベンチャーでやってたんですけど、やっぱ15分くらい単体だとそんな足りてないらしくて、なんで、まあ、せっかくなんで近く朝散歩しつつ、それで筋トレも別に夕方の方に仕事一回終えてから、それで別に筋トレも最近ジムじゃなくて、結局リングフィットアドベンチャーみたいな家でやるんで別に問題なさそうなんで、なんかその運動するのを朝と夕方に分けて、それを日課にしようかなっていうので、それが一つ目の目標ですね。で、もう一つが、スマホアプリを一つ公開するっていうので、最近もまだフラッターっていうのを触ってまして、そこら辺でなんか新しいアプリを一つ思いついたんで、また簡単なやつですけどね、それをちょっと公開してみようかなと思ってます。で、もう一つが、この前できた空船っていう、衛星データのコンペのサイトですね、のところがコンペやってるんで、そこら辺の、またコンペを取り組んで、それで衛星画像についての記事を書くっていうので、これはさっきの宇宙関連のアドベントカレンダーのところにも一つやってるんで、まあ、そこら辺に向けて記事を書いていこうかなと思ってます、
うん、
はい、であとは、最近はそのシステムトレードでこう自動的にボットを使って仮想通貨とかをトレードしているんですけど、まあ、そういうのに結構集中取られてる感じもして、まあ、なるべくもう結構動きは収益は安定してきたんで、
うん、
だからなんかそれで別にチャート見ても別にボットがこう動きは変わらないんで、だから本当に、はい、なんだろう、利益だけを毎日確認するぐらいに留めて、なるべくそのチャートを見ない生活に徐々にしていきたいなっていうので、はい、そこら辺も目標にしていますね。
うん、
はい、まあ、特に最近は、急に最近、ビットコインもまた値上がりして。
ああ、そうですね。
はい。まあ、そこら辺も、まあ、ちょうどうまくその波には乗れたんで、
うん。
うん、まあ、それで、ある程度、はい、安定してるんで、はい、まあ、なるべく見ないで、今月は過ごせたらいいなと思ってます。はい、
うん、
はい、まあ、そんなとこでした。
なるほど。はい、私の、方は、今やってるモアコンペが、12月初めまで、12月1日までだったと思うので、まあ、
うん、
11月はコンペを、そうですね、やりきりたいなというところですね。
はい。
はい。で、次がさっき言ってたあれですね、カグルの、チュートリアル第5番の準備。というので、まあ、そうですね、11月は更新、そうですね、Amazon の関係なく内容の更新をちょっと進めたいなというところと、で、3つ目の最後が、前、このポッドキャストでも話してた、フロムダさんの最新研究からわかる学習効率の高め方という、まあ、本があるんですけど、
うん、
前、読んだ2巻の最後ら辺で止まってるので、
はい、
まあ、残り2、3、4、5と、はい、うん、11月読みたいなと、はい、思うて、そうですね、これと、そっか、ここに書いてなかったんですけど、あと、まあ、今月はスプラトゥーンを、卒業したいというので、
はい、
そうですね、まあ、ゲームはやらずに、
うん、
今や言ったことをやりたいなというのの、まあ、4つですね、
うん、
はい、をやりたいなと思っています、
うん、はい、自分もフロムダさんの結局今2巻の読み終わって止まってますね、
うん、おー、じゃあ、うん、そっか、なんか2巻のとこで最後にフロムダさんのなんか理論というか、
は
い、
うん、
出てくるとかって誰かが噂してて、そうか、はい、私まだそこまで行ってなかったと思うんです、
うん、
うん、じゃあまだちょうどあれですね、同じぐらいで、
はい、
そうですね、
うん、まあ、こっから進もうか、うん、やめようかが今ちょっと迷いどころですね、はい、なかなか癖のある記事というか、
は
い、
そうですね、
なんかこう時間があって、それで、うん、なんか時間がある時にまとめて読みたいけど、うん、結局なんかやっぱ積読になりそうで、
うん、うん、
はい、ちょっとなかなか根気のいるような本な気もしますね。
そうなんですよね。なんか、いろんなこの人の論文はとか、こうって言って、なんか前に書いてやったのを、なんか忘れちゃってたりして、
うん、
なんかあれなんですよね。もうちょっと理解しつつ、なんかそうですよね。ゆっくり理解してね、
はい、
うん、腰を据えて読みたいなって思ってくるような本だったんですよね。
うん、はい、
うん、
なんで、うん、そこら辺の話とかも、はい、
そうですね、うん、12月にでもできたらいいですね、
はい、
また、
はい、
はい、次がシグネイトのテルースコンペ終了ですね。
そうですね、はい、はい、ちょうどこの前、終わりまして、結果が発表されて、うん、はい、自分のチームは、
はい、
ギリギリメダル圏には入れなかったですね、
うん、
はい、で、まあ、今回のまだ、トップの開放系はそこまで出ていないのかな。はい。まあ、なんか公開してくれてる人も徐々に出始めてたりしてるんで、そこら辺はあっちのディスコードの方ですね。テルースのディスコードで、はい、やろうかなとは思ってるんですけど、
はい。
もうなんか自分も初めての、こう衛星画像系のコンペで、
うん、
で、画像も今まであんま本格的に取り組んでなかったんで、ニューラルネットワーク使って、
うん、
はい。まあ、初めてのコンペでしたけど、結構、厳しいというか、まず、教師データを作るところからが、結構面倒なコンペでしたね。っていうのも、なんか、今回の内容的には、その衛星画像のサーデータっていう、まあ、白黒の画像ですね。
うん、
から、海岸線を抽出していきましょうっていうタスクのコンペで、
はい、
うん、それで、その教師データ的なものが、一応その、ここがその海岸線ですよ、みたいなものがあるんですけど、結局そこから、はい、そのラインだけだと、まあ、使うモデルにもよるんですけど、まだその段階では教師データになってないんで、
うん、
なんで、その自分が使うそのモデルに合わせて、その教師データをまた変換していかないといけなくて、けどその変換がまためんどくさくて、しかも衛星データって、その完全に普通に写真とは違って、こう、すごい中途半端なところで途切れてる場合もあるんですよね。衛星がここまでしか撮れてないよとか。
ああ、はい。
線でこう、バーって一気に撮るんで、その抜けてる、本当にデータがない部分とかもあったりして、なんかそういうのが結構ややこしくこう残ってたりとか、実際のテストデータにもそういうのが含まれているんで、だからトレーニングでそれも学習しつつとか、
うん、
なんでそれをこううまいことを、まあ、それで予測ができましたってなった時に、今度はさらにそこから、どこが海岸線かっていうのをサブミットファイルに JSON でこうどんどん座標をこう線ですね、パスの、だからポイントの集リストですね、
はい、
みたいに、 どんどんこう書き込んでいくんですけど、それも結構大変で、
うん、
それで海岸線なんで川とかがあると途中で途切れてる可能性もあるんですよね。
そうそうだ、
はい、だからそういう場合をどうこの川の時にはだから内側に行った方がいいのか、それとも外側に行った方がいいのかとか、
うん
うん、あと別に全部のこう地形がなんかお椀型というか、あの内側に凸か外側に凸かみたいのもあのやっぱり海岸線によって違うんで、うん、一つのモデルというかロジックで書いててもやっぱりその海岸を抽出できないんで、
はい、
そこをちゃんとどうやって汎用的にとかロジックで書いていくのかとかが結構大変な処理で、なんか衛星データ扱うのも大変だなっていう気がした、はい、コンペでしたね。
あ、なるほど、
うん、ただ単にこうセグメンテーションでここがその陸地でここが海だよだけでは、はい、あのなんだ提出まではいかないとか、そのまずそのデータセグメンテーションのデータを作るまでが大変とか、
はい、
はい、なんかそういう感じのでしたね。
なるほど、うん、結構オリジナルというかそれを全部自分で書いてる人が多いっていうイメージになるんですか、
はい、うん、やっぱり他の人のも、うん、聞いてみた感じだとそうですね、うん、あのまあ、何かしらそのライブラリーみたいなのは使えますけど、やっぱ自分でそういうふうにデータ、あ、もしかしたらちゃんとなんかこういう手法があるよみたいのがあるのかもしれないですけど、
うん
うん、なんかそこら辺もできればそういう振り返りとかのところでなんか知りたいですね。
うん。
うん、
なんか、カグルとかだったら結構、みんな結構コードとか共有してくれると思うんですけど、
はい。
これだとそういう共有とかはあんまりいなかったんでしたっ
け？一応ソリューション的なものをフォーラムに書いてくれてる人はいますね。
うん。
はい。けど、やっぱりそのコードまでは、まだけど審査段階なのかな？ちょっとわかんないですけど。
コンペ中ではあんまりそういうのもなかった、
は
い、
もうコンペ中では基本なかったですね。はい。ある程度少しなんか、さらに評価用のコードみたいのがあって、うん、
はい、
なんかそれはこういうふうに書いたら効率的だよみたいな、共有はあったりしましたけど、ノートブックを共有するみたいなのは基本フォーラムにはなかったですね。
うん。
うん、はい。で、もう一つの空船の方だと、これがどこまで許可されてるのかわかんないんですけど、なんか意外と全デブとかにも、もうコンペ中でも書かれてたりして、
そっか、そうですよね。結構、何人かの方が、うん、そうですよね。はい、空船のやつはこう共有してくれてましたもんね。
うん。なんで、そこら辺も、なんか全然やってる層が違うのか、あ、まあ、ルールか、はい、ルールが違うのかで、はい。
あ、
なんか、いろいろ、そういう、やっぱプラットフォームでも違ってきてますね。はい。うんうん、はい、うん。まあ、そんな感じですね。テルースも、はい。まあ、なんで、もし、今、これも、テルースのコンペで4つ目なんで、次の5つ目が来た時には、ちゃんとメダル圏に行けるように、
うん、
はい、そういう画像系とかは、扱えるようになっていきたいですね。はい。
うん、そっか。結構そうですね。テルースのコンペです、あの、シュネスさんありますよね、
う
ん。
そうですね。定期的なのか。うん、はい、
うん、次の話題が、競馬の、高裁判決という、
はい。
ので、うん、まあ、高松のなんか事案と、なんかツイッターとかで、うん、はい、言われてるようなんですけど、
はい。
これは結構、あれですね、ディスコードのカグルードで、なんかね、
う
ん、なんか情報共有されてましたけど、
ね、うん、
まあ、なんか、男性の方が22年から26年、平成22年から、ね、平成26年のうち、4年間で3077万の利益を上げたんですが、
うん、
そのうちの24年間が790万の損失を計上していたので、
はい、
まあ、これで事業性が認められないで、まあ、全部、経費とならなかったみたいな
感じ
ですね、
はい、
判決が出たというので、
はい、
そうですね、これが、うん、あれですね、一応ポッドキャストなので、このなんだっけ、競馬の経費のことについて前も話した気がするんですけど、うん、
はい、
もう一回話すと、
うん、
そうなんですよね。競馬っていうのは基本的には、一時所得というのに該当して、
はい、
その買った、レースの、馬券しか経費にならないということが原則になっていて、う
ん、はい、
なので、10レース買ったとしても、その、で、1レース当たった場合に、その10レース全部が経費になるんじゃなくて、
うん、
当選した、当たったその1レースだけが経費になるので、
はい、
まあ、馬券が、そうなんですよね、経費になること ットが少なくて、少ないというか、なので1000万買って1000万当選でも、その当選したレースに、はい、かけてたのが100万だけだったら、まあ、100万の投資で、1000万の利益が出て、で差し引き900万の利益、うん、自分の手元にはお金は残ってないのに9000万、はい、900万の利益みたいなことがなっちゃって、
うん、
っていうことがそうなんですよね。それが競馬の原則になっていて、
うん、
ただ例外的に事業性がなんか認められる場合にだけ全部経費になりますよみたいな、
はい、
あれですね。それはもう最高裁判所の判決で決まってるので、
うん、
まあそうなんですよね。それはもう動かせない事実としてあって、
はい、
で今回新しいのが、まあ、まだ高裁なんですけど、うん、
はい、
そうなんですよね。その4年間で3000万の利益を上げていたとしても、
うん、
単年度で24年に、まあ、損失が790万も出ていると、
うん、
まあ、おそらくこの4年間全部、まあ、22、23、24、25、26の全部が事業性が認められなくなっちゃうので、
はい、
まあ、まあ、全部一時所得にしてくださいという判決が出たということで、
うん、
まあ、おそらくこの方は、その、例えば10億、の馬券を買って10億3000万あた、儲かって、で、まあ、3077万の利益みたいな感じなので、
うん、
まあ、もしもそれですね、一時所得にされちゃうと、数億円の税金が、お金は3000万ぐらいしか儲かってないのに、
はい、
まあ、数億円の税金が発生しちゃうので、
うん、
まあ、絶対あれですね、ここで高裁で諦めるっていう選択肢を、やるとも破産みたいな状態になっちゃうんで、みたいな感じで、はい、うん、まあ、結構、まあ、それが、まあ、一番これでおかしいのは、24年の後からの事象によって、22年と23年の、その前の年にもなんか影響を及ぼしてるみたいな見え方になっちゃってるんで、
はい、
うん、結構すごい判決だなということで、うん、なんかツイッターとかもざわざわしてたというような、
ね、そうですね、
はい、うん、競馬の判決で、うん、
はい、
うん、こんなことがありましたっていう。あれでしたね、ニュースでしたね、
はい、
うん、
自分もやっぱボートレースとかにこう挑戦しようとした時になんか考えないといけないのがそこの事業性というか、
は
い、
そうですよね、はい、
しかも事業性も結構面倒で、例えばこうソフトウェアをちゃんと使って、
うん、
なんか全レースに自動的に、
はい、
ちゃんとその船券とかを購入しないといけないみたいな、
うん、
まあ、ルールじゃないですけど、そういうのがあったりして、そうなってくると、やっぱりそっちの、なんだろう、インフラ的な、その機械学習だけで、こう、はい、なんか儲けが出るっていうのは、ちょっと難しいというか、うん、はい、
はい。
他にも考えるところがどんどん増えてくるんで、
うん、
まあ、だからそれも参入障壁といえば、もしそれを突破できれば、もしかしたら、どんどんトントンでいけるのかもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこが、本当に事業というか一つの取り組みとしてやっていかないとなかなかきついところがあるなっていうのが、うん、なんか公営ギャンブル系の、
そうですね、
うん、やりづらさはありますね。
公営ギャンブル系の本とか、
そうですね、最近も結構なんか増えてますよね、はい、なんか本、うん、書籍みたいのも、
あ、そうですね、
うん、
アルファインパクトさんの本も出てましたし、
はい、
うん、そうですね。
なんで、そういうので、なんか始めてみたい人もいるでしょうけど、
うん、
なんかそこら辺のですね。だからもう最初から税理士さんとかがいるんだったら、ある程度は、うん、まあ、もし相談しつつとかもいけるのかもしれないですけど。
うん、うん、そうですね。なん
か
そういう、
だから単純に利益を出すだけでは、うん、うん、まだ厳しくて。
かなりそうですよね。は
い、税金も払っても、ペイするというか、利益が出るのかみたいなのも意識しないといけないですよね。
機械学習で、そうですね、はい、馬券とか船券とかやる方は、
うん、
ね、本当これは、はい、税理士さんとか弁護士さんとよく話し合ってから、
そうですね、はい、
なんかやった方が、まあ、もしくはね、あまり意味はないかもしれないですけど、税務署とも、ね、
はい、
事前に相談しとくとか、いうのもあると。あとあれですね、今言ったのは、個人でやる場合の話で、
うん。なるほど、はい。
はい。また法人でやる場合の考え方はまた別なので、
うん、
そうですね。はい、さっきの話は、裁判になってるのは全部、個人でやってる場合の話というところですね。はい、
なるほど。
そうそう。いや、あれなんですよね。法人の場合は、
うん、
その事業性があるかないかみたいな議論は全くなくて。
はい。まあもう、法人ですもんね、
はい。そうなんですよね。法人の、はい、例えば株式会社とか合同会社がやる行為っていうのは、
うん、
まあ、全部が、事業目的というか、やるっていうのはもうそっちが原則なので、
うん、はい、
逆に事業目的じゃないってなると、
うん、
まあ、その、例えば社長なりやった人は、事業目的でやってないってことになると、まあ、横領というか、その個人的にやったみたいな話になっちゃうので、はいはい、まあ、ある議論としては、もう、寄付とか、その、まあ、横領とか、そういう話で、うん、まあ、そうじゃない場合、もう事業目的っていうことで、うん、まあ、さっきの議論とはちょっと、また、当てはまらないかな、というところもあったりしますね。う
ん
う
ん、
はい。
だから本格的にやりたいんだったら、もう、最初から法人化しちゃう、うん。
そうですね。法人化してやってる、競馬の投資の、
うん、
方たちもいるみたいですけど、
はい、
ただ、そっちはそっちでまた他の論点があったりして、
うん、
なんだっけ、競馬のその、電子的に投票する口座は法人は作れない、はい、作れない規約になってるとか、うん、
はい、
まあそういう規約と、じゃあ今度はそっちをどう解決しようかみたいな話もあるので、うん、
はい、
そうですね、そこのとこで悩ましいですよね、競馬を。
そうですね、はい。
事業というか、継続的にやろうとすると。
うん、はい。
うん。
けど、やっぱりある程度需要というか、
うん、
まあ、せっかくそういう機械学習やってるんだったら、やっぱなんか予測してみようかみたいな、とも、やっぱ多いと思うんで、
うん。そうですよね。一番なんかとっつきやすいし、うん、当たったら楽しそうですよね。
うん。
うん、
まあ、その点、その自分が最近取り組んでるヌメライは、そういうところが少しずつ、なんかやっぱ、うまく回り出してんのかなっていう気がしますね。はい、そういう、はい、まあある程度そういう教師データがあって予測したら、なんかそういう、それに該当する報酬がもらえるとか。
うん。
まあこれももしかしたらそういう国のルールでダメになったりしたら、使えなくなったりするかもしれないですけど、そういうリスクもあったりしますけどね。
うん、
はい。
うん、はい。じゃあ最後に今週のカグルですね。
はい。
これは新しいコンペで、じゃんけんコンペと言われる、
はい。
はい、コンペが、出てますね。
うん。もう本当に単純なじゃんけんですよね。
はい。
はい。で、これも一応強化学習なんですかね。はい。
そうですね。強化学習でやるか、ルールベースでやるか。
うん、はい。
はい。まあまあ、いろんな取り組み方はできて、
うん、
ね、完全ランダムでもいけますしね。
はい、ですね。はい、
うん。なんか、一応、あれですね、ルールとしては、うん、1000回のじゃんけんを、
はい、
連続で、同じエージェントとして、
うん、
それでまあ、1回でも、勝ち数が多ければ勝ちというような、
うん、
まあ、すごい単純なルールになってます。
はい。
はい、
うん
うん、で、そうですね。まだ始まって1週間ぐらいだと思うんですけど、500チームぐらい参加しているので、
うん、はい、
まあ、かなり人気のコンペになってきてるなと。はい、
てかもう本当にランダムだったら、本当に10行くらいのコードでもう提出もできるぐらい、
うん、そうですね。
はい。簡単っちゃ簡単だけど、まあ奥が深いというか。
そうですよね。
はい。
ランダムとか、あと、うんうん、全部グーに勝つみたいなコードだったらすぐ書けますけど。うん、
はい。
うん、そこ以上複雑になると本当に、
うん、
あとね、どういうモデルが一番上位に来るのか楽しみですね。
はい、ですね、はい、うん、ここら辺はなんかすごい昔からある分野ですよね、じゃんけんの大会っていうのも、うんうん、
はい、
自分が中学生の時に読んだ本でももうこの議論はされてて、なんかゲーム理論の本だったかな、
へ、
確かなんかそれをその頃読んだ記憶があって、その頃もどういうふうにそのやる AI というかロジックが強いのかみたいな議論する本で、
うん
うん、そういう時は後出しでその前の手に相手が出したのをやるのが結局強かったりとか、
うん、
なんかそういう話をしてて、なんかそれはもうサンプルコードでもうなんか出てるっぽいですね、
うん、
その前の手をそのまま真似するモデルとかは。なんで、まあそういうので、最近はそういう AI みたいな機械学習、強化学習みたいなのが流行ってきた中で、
うんうん、
実際にそういうバトルをやるとどういう、そのモデルが強いのかっていう、
うん、
はい、部分の話ですね。で、なんか誰かがまあ言ってましたけど、なんか最初はこうランダムの戦いになるのか、
うん、
やっぱり相手がどういう傾向なのかみたいなのをどんどん予測してって、それに合わせてルールを変えてとか、なんかそういう対決にどんどんなっていくのかなっていう気もしますね。なんか、
うん。
うん。
そうっすよね。
はい。
こう、もう1200ぐらい超えてるんですね。上位のこと、うん、レーティングが。
うん。けど本当にどういうロジックが強いのか。
うん。
うん、なんかそれで強化学習なのか、やっぱりロジックが強いのか。
はい。
うん、まあ単純な分だけ、はい、どうそれを戦略に乗っけていくかっていうのが、
そうですね。
はい、気になりますね。
うん。
うん、
そうですね。 レゴンさんはどうすか？参加さしますか？これ。
自分は一応もう一つのあっちのサッカーコンペをもうちょっとやろうかなとは思ってますね。はい。まあ、それでけど、こっちも3ヶ月ぐらいですよね。締め切りというか。
そうですね。
はい。なんで、その前に、はい、サッカーやりつつ、最後のところで、なんか、やればいいかな、ぐらいな感じで見てますね。はい。
これが2月2日までですね、
うん、
期
うん。
限が。
はい。ですね。それで、サッカーのがちょうどあと、もう22日しかないんで、はい。ちょっとそこら辺を。
サッカーのってもう、そっか、あとすぐになってるんですね。
うん。まあ、あと、空船も、まあ、やっていきたいんで、そこら辺メインで最近は見てますね。はい。うん。まあ、こっちの、というかまあ、本当に、教科学習系のが増えてきましたよね。なんだかんだで、コンペ
そう
と
で
し
す
ては。
ね。
うん。
そうですね。こ
は
の、
い。
じゃんけんので、そうですね。この教科学習的な、この API を使ったやつに、そうですね。みんな、やっぱ、
そうで
参
す
加し
ね。
やすいんで、慣れると思うんで。また、この次とかも、本当に、教科学習系のコンペは、そうですね。参加者増えそうですね。
確かに、ここで慣れさせるっていう意味合いももしかしたら、かぐる側であるのかもしれないですね。
ありそうですよ
全然あ
ね。
りえそうな。
これの上位のモデルもそんなになんかに使えるとかじゃないと思うんで。あと、そうですね。これが賞金、カグルン主催のコンペで、あれですよね。賞金がなしのメダルがありという、コンペなんで、そうですね。結構、あれですね。日本人の、
そうですね。
知ってる方がよく、リーダーボードの上位にたくさんいて、私もすごい楽しい、なんか、ああ、誰と当たったみたいなやつは、そうですね、すごい楽しいですね。
そのじゃんけんっていう仕組み、その海外だとどれだけこうやってるんですかね。あんま海外でじゃんけんしてる様子をあんま見
そうで
ないん
すよ
ですけ
ね。
ど、はい。それ
日
をただ
本
単に見てな
は、
いだけなのか。
かなりね、メジャーな気がしてるんですけど、そうですね。海外はどうなのかなって気になりますね。
まあ、それで言うと、日本人の方が少し、なんか親和性というか、もしか
そう
し
で
たらあ
する
のか
ね。
もしれないですけど。
漫画とかでもいくつもありますからね。じゃんけんを題材にしたギャンブル系の漫画と
ああ、な
か。
るほど。はい、そうですね。はい。コンペも、けど、新しいのはそんなところですかね。
そうですね。来てないっすよね。これ以外には。なんで、今、そうですね。結構コンペもそんなに多くないっすよね、今ね。
そうですね。それ
画
で
像
また、
系が全然今ないっすよ
な
ね。
るほど。はい。で、またこの時期になると、サンタコンペがまた来
そって
、
か。
と
そろそ
か。
ろサンタコンペが来て。
なんかこの前、なんかセールスマン巡回問題の、なんか、よりいいアルゴリズムが、なんか見つかったみたいな
そうなん
話
で
も
すね。
確かあったんで、なんで、もしかしたらサンタコンペもなんか新しい発見があったりするのかもしれないですね。
なるほど。今日はこんなとこですかね。それでは今日はこれで、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。